よもやま FM。
どうもきよしです。
どうもあめちゃんです。
よもやま FM です。
よもやま FM です。
よもやま FM はエンジニアのきよしと弁護士のあめちゃんが日常のあれこれを自由気まもももまに話す番組です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。フォローありがとうございます。
大丈夫ですか、調子は。
大丈夫ですよ、完璧。
絶好調。
もう100点中45点は優に上回ってるね。
東京行った後のオーラリングのスコアの話してる。
やっぱね、オーラリングはあれやね、うん、ちゃんと寝不足の時とか、うん、お酒飲んだ次の人が低い数字出るって言ってたのが、うん、もうまさにその通りやなと思う。
まだつけてる、ちゃんと。
つけてるつけてる。
あ、すごい、一緒一緒。二人とも気持ち悪いな。
すごいすごい。
同じ指をしながら。いいっすね。まあじゃあ健康つながりで軽い話をしますと。
してやってよ。
ようやく筋トレをね再開して。
お。
まあ、昔はまあ毎日ね定期的にちゃんと習慣化してたけど、まあ、それがもう総崩れやって。で一旦パーソナルトレーニング読んで、まあヨガ的なやつだけやってるって話をどっかでしたけど、さらにちゃんと自分でも自重なんですけど筋トレをね、
はいはいはい、
再開しまして、腕立て伏せ、プッシュアップバーを使って腕立て伏せと、
うんうん、
と懸垂バーを使って懸垂と。
いいな、懸垂できんの。
でただまあ久しぶりやから、前は結構100回とかや、うん、腕立てもねやってたけど、なんかもう40回ぐらいでも無理ってなって、懸垂も20回とか30回で無理ってなって。
めっちゃできてるやん。
いやいや、もうで翌日から3日間筋肉痛みたいな。結構大変なスタート切ってますね。
いや絶対でも重りつけた方がいいって。
重り
だって40回もさできてしまったら、ちょっとやっぱどうしても負荷が軽すぎるから、
うん、
ベンチプレスとかにしょうがいいって。そう、腕立てじゃなくて、
いきなりそれで再開すんの。
ベンチプレスからやった方がいいよ。
怪我せえへんかな、大丈夫かな。
いいもう怪我なんてもうつきもんや。
あかんトレーナーやん。いやもう結構でも筋トレやっぱ久しぶりにするとすぐ筋肉痛になっちゃうのは前から知ったけど、
うんうん、
まあ、あまたすぐ筋肉痛になっちゃったなーで3日4日で治って、まあ次やった時にならへんみたいなやったけど、またね次やったらまた3日4日筋肉痛でね、なかなかちょっと筋肉が育ってくれてないですね、
はいはい
はい、もう眠ってます。
なるほどね。あでもその場合はやっぱその最初、
うん、
筋肉細胞、
うん、
筋肉系のその細胞だっけ、なんかあれって復活するんやろ、もともと期待したものが。
あそうなんや。
残ってて核だけ残ってて、うん、ちゃんとそのもともと期待した状態まではすごいスピードで復活するらしいから、もう時期に多分持って戻りますよ。あそうなんや。
そう、でも体重も減ってるんですよね僕。
出たよ。
出たよ。
当てつけかのように。
僕だからアメちゃんが増えるたびに俺が減っていて、プラマイゼロみたいになってる気がするけど。
その量子力学みたいなこと起こってる、ここの2つで。同じ指輪して配信して
つながってるからさ僕たち。
キモいキモいよ。キモ山 FM。
いやーな、だから、まあ、戻ってくれるかな。そう、それはちょっと嬉しい情報ですけどね。
むしろね、うん、その痩せてるんやったらより筋肉質になれるんじゃないですか、
うん、
その核だけ残ってる、そこにこう周りがまた復活してからすぐに増えますよき
っと。ああ、ちょっとじゃあ頑張るわ、それ嬉しい、ありがとうトレーナー。
あ、いいよいいよ、月7000円からで。
怪我させてくるやろ。
もう気合いやから。
怪我してトレーニングできなくても月額払ってもらいます。
もちろんもちろん、その半年前に解約告知なあかんから
。恐ろしい、恐ろしいサービスやな。
いやでも一回スクワットでほらぎっくり腰やってるから、 恐ろしいよ。あの本当に怪我は気をつけて。
いや、ぎっくり腰ってさ、その体幹のその腰周りの筋肉つけてたら大丈夫とか、そういうのあるんですか？
多分なくて、
うん、
あるんかもしれんけど、うん、あ、要は筋トレで腰をやる場合はもうただただその腰に本来乗っちゃいけない重量が乗ってるだけやからその腰の筋肉を鍛えようが、うん、ね、そんな80なんか80キロか100キロのさ、うん、重りを腰がだけで耐えられるわけもないから、
うんうんうん、
どっちかっていうとフォームをちゃんと、
あ、そうね、
意識して無理しないっていうのをずっと守って、50キロ、もうトラウマで50キロしか持てなかったバーベルをようやくまたあの元のぎっくり腰になる重量まで戻したよ。
いや、怖いよね。
怖い、
ドキドキするね。
足の日だけめっちゃ怖い。
ほんまやな。
で、足ってまためっちゃしんどいから、うん、その心肺系のその酸素めっちゃ使うから、
うん
うん、もうなんかすごい息も上がるんよめっちゃ。
うん、
だそのしかもそこに緊張と恐怖が加わってさ、もうなんか命かけてやってるみたいな感じでやってる今。大した重量でもないのに。
いや、でもいいね。続いてるんでしょ、集合。
続いてるよ今。なんとね、そのもともとね、美しい、うん、ちゃんと痩せた体を手に入れるために始めた筋トレで、
うん、
筋トレ開始前に着てた服がきつくなってきましたよ。
どうすんのその場合、やっぱ破るの？
落ち込む、とりあえず一旦落ち込む。
落ち込む、一旦落ち込むんや。
落ち込む、一体何を目指してるんだろうって落ち込む。
あらゆる服がパツパツなって、
そう、
うん、
で多分まあなんか筋肉がついた証拠でもあるから多分、
うんうん、
なんかポジティブに受け止めつつ、なんか服の選択肢少なくなってるし、
うん、
なんか一体 なんだこれはってなってる今、まだ混乱してる。
そのうちタンクトップとか着出してね。
いや、着出すんやろうね。
細い。肩の方細くなってる。
いや、いまだにでも、その自分が続いて筋肉も徐々についてきてるけど、
うん、
そのタンクトップで街歩いてるって人とか見ると何してんやろと思えるから、まだ。
いや、タンクトップにさ、その細い、肩細くなってるタンクトップに弁護士バッジつけてほしいな。すごい。
細いところにな。
ユニークやで、ね。かなりユニークやと思う。
全然ナンバーワンでなくてもいいし、オンリーワンでなくてもいい。
すぐフォロワー1万いくそれ。
いいいいいい、そんなフォロワーいらん。
いやー、いいね。でも継続的なのはね、
ね、でも徐々についてはきてるけど、やっぱその俗に言うマッチョの人たちに追いつくってやっぱ1年以上かかるなと思った、
うん、あー、やっぱ目指してる体格みたいなのあるの？
ないね、もう。でも
ないんや、
その細くしたかったのに太くなってる時点でもう混乱してるから。
でもやり始めたから続けなあかんみたいな。
そう、でもなんか腕とかがなんかラインがもともとなんかすごい安い CG かなみたいな感じのもう円柱みたいな腕やったんやけど、だいぶ形とか見えてくるようになると筋肉のモチベーションは上がる。
あ、大事やね。
そう、あと重量が上がるとモチベーションが上がる、
うん、やっぱそのそんだけ言ってるともう常連の人とか顔見知りが増えていく感じな、ジム。
あ、でもそう、なんか、あ、この人やこの人よまたいるわみたいな感じで、うん、顔見知りは増える。ただその一向に話しかける気にはなれない。
ほんまに顔見知りのや。
そうそうそうそう。お互いそうやと思う。だってトレーニングしに来てんやもんっていう。
そうか。いや、でもすごい同じ趣味というかね、だからお酒とかじゃなくて多分プロテイン飲みながら会話とかできるんじゃない？
いや、でもトレーニング中に会話ちょっとしないでくださいってなるから。
はあはあ息上がってるし。
そうそうそうそう。あと集中してるからさ、もうこっちはもう、
はいはい、
何としてでも4セットやりきると思ってるから。
本気やな。
そう。
すげえな。
なんかその長期的な、
うん、
その最終的なゴールを決めないまま、うん、短期的な目標のみを追い続けるっていう一番良くないプロジェクトの進め方してる今。
すごいね。いいね。若いね。
でもね、やっぱその続けてるっていうこと自体の安定感というか、
そう、ね、
それはなんかその筋肉つくなんて二の次かもしれない。続いているっていう安心感。
大事やな。
うん。
大事大事。俺も続けてることありますよ、最近。
お、なんすか。
友達と桃鉄続けてます。
お、それは愚かだね。
桃鉄の世界のね、あの、うん、桃鉄ワールドかな、あの、はいはいはいはい、日本じゃなくてもう地球まるっと旅できる、
うん、わかるわかる、
あれを
あれさ、
うん、
あの首都全覚えしてからやるとめっちゃおもろい。
確かに。いや、なんかあの結構桃鉄で場所に飛んでいったりするカードがあって、
ぶっ飛びカード的なね、
ぶっ飛ぶ、うん、そう、目的地が一覧でできて、
うん、
ただほんまにどこか分からへんのよね、その名前見ても。
ああ、だからそうそうそうそう、アディスアベバってどこっつって、あ、エチオピアのここやでって言えるから。
そうそう、フォールドフランスとかさ、フランスと思ったら、
あ、ポートオブフランス。
そう、フランスと思ったら違う、
全然違う。あれ、ポートオブ、
ポートオブ、
ポートオブスペインや、うん、ポートオブスペイン、
フォールドフランスっていう、
フォールドフランスは、
うん、
あ、首都じゃないから分からへん。パニックパニック、首都じゃないからもう分からへん。
分からへん。
分からへん。
怖い。
聞いたことある。
確かあの南米のそのメキシコのもうちょっと東側やったかな、島、どっかの島やと思う。
あ、でもその南米系とか、うん、カリブ系とかに、うん、なんかそのヨーロッパが支配してたやろなっていう名残のね、なんか首都は結構あるもんね、うん、その
フォールドフランスってな、でも調べてないけど、なんか
ポルトープランスじゃなくて
フォールドフランスやったと思うけど、分からん。まあそういう全然都市名前見ても分からへんなりに、うん、まあ、桃鉄あの日本版やと結構ここ勝ったら誰かが出てくる偉人とかいうね、か、
うんうんうん
うん、ここ買っとけばなんかすごい味方が現れる系とかなんかいろいろあったけど、そういうのも全然分からんから、なんか適当に都市買い占めたら意味わからん人出てきて誰お前みたいな。
いいね、面白そう。
そう、面白いね。それをね、毎週唯一の楽しみにしてやってますね。友達とオンラインで。
いいですね。
続けることが大事なんで。
いや、でもそう、あの、私もコロナが始まった時に、うん、社内のメンバーで始めたネットマージャン、
うん、
もう4年目に突入してまして。
毎週やって、どれぐらい週 1? 週。すごい、ね。
原則週1で、例外が、うん、何やろ、なんか、毎月、いや2ヶ月に1回ぐらい飛ばす時があるみたいな。
もうずっと同じメンバー、
ずっと同じメンバー、なんならもう4人中2人は会社にいないとか、そういう、そういう。
すげえな、やっぱ
すごい歴史を感じる。
それみんな東京なんですか？
ね、東京、湯河原、台湾、滋賀、
台湾。ああ、いや、なんかオフラインで打ちたいなとかならんのかなと思って、
時々なんねんけど、
うん、
だ1年目で合宿しようっつって、うん、旅館の麻雀付きのとこやって、うん、やってたけど、
うん、
遅ってなって実際にやると。
なるほどね。
そう、あと徹夜眠ってなって、
うん、
もうそれ以来ずっとオンラインが効率いいねってなってる。
ネットマージャンはいろいろ教えてくれるもんね。
そうそうそうそう。あ、でもそういうのじゃない。教えてくれない系のやつを。
あ、くれない系のやつ、
ね。天宝使ってるから、そう。
あ、天宝ね。なるほど。
ドラも光らへんし。リーチだけ教えてくれる。
ゲームでしかできんな、あの、鎮逸。一色に揃えるやつ。
確率一緒やろ、でも別に。
もうね、いや、なんか、どれが当たり合いか分からん。
あ、それはわかる。それはわかる。それはそう。そういうことね。
リアルでやったら、多分、うん、間違ってロンとか言いそう。
そう。だそのせいで時間かかる。ちょっと待って待って待って待って。
絶対染めてるやん、みたいな。
そう。
なるよね。なかなか
所詮初心者にね、
そうやね、
毛が生えた程度
リアルでできなくなっちゃった。
1個学んだのは、うん、4年間、まあ、4年目、
うん、4年目
に入ったけど、
うん、
その学ぼうという意識がないと全く成長しないね、うん、
真理やね
真理だから人生もそうやなと思って、もう本当にそのノーノーと生きてるだけでさ、うん、ノーノーと仕事してるだけで成長するわけなんかないから、
うん、そうよ、
そう、
漫然と仕事してたら漫然としたものしか得られないから、
なんなら今まあ23時ぐらいじゃないですか、うん、今収録、うん、
はい、
この後私ジム行きますから
夜ジム行くの？
いや、なんか今日昼忙しくて行けへんかったから、
うん、
もう今から行く
すごいな、なんとかこなすよね、
続けてるとね、
日付
続けてるともう続けてないことに対するアレルギーがすごいから
こうやってみんな気持ち悪くなっていくんやな、筋トレの人は。
そうなんかいい部分もあるけど良くない部分もあるなと思った。なんか
お前な、すごい、
なんかぎっくり腰になった時人生終わったみたいな気分だったもん筋トレできんから。
ほんまやな、確かに筋トレできるのが当たり前って思わん方がいいよね。
そう、もうなんかそこまでいくと意味わからへんくなってくるけど
誰かに恋愛のアドバイスしてたもんね。
そう日々をね、日々を漫然と生きないために筋トレしてんのに、その筋トレも当たり前と思うなよと言われたらもうパニックよ今日3回目のパニック
いやー、夜も行くのすごいね。
1時でも行くな、なんか、
うん、
1時ぐらいまで仕事してたら1時半ぐらいからジム行って、
やばすぎ、
2時3時前に帰ってくるとか、
やばすぎ飲みに行ってるんちゃうんや
そうそう、
ジムに行ってるんや。
そう、
すごい、昔はね、串カツ田中とかそういうとこ行ってたもんね、そんな時間ね。
うん、
何
回も今でも東京行くと行くけど、うん、
すごいな。そうない、え、ジムってずっとやってんの？開いてんの？
あの24時間ジムだから。
素晴らしいね、いい環境やね。
でも未だにそういう時間にも行くけど、
うん、
一人やったことない、誰かいる
すごい。
そう
そうない、いいや。
いや、今日も今話したからちょっと絶対行かなあかんっていうモチベーションが出てきてよかった、助かるわ。
いいね、どんどん利用して。
OK、 一緒に筋肉でかしていこうな
俺は寝るわあとなんかな、あ、そうや、つい最近ね、
はいはい、
結婚10周年を迎えました。
あら、おめでとうございます。
ありがとうございます。あっという間やね。
すごいね、10周年やけど、その間にね、3人ものお子様を、うん、
3人生まれて、でもやっぱそう、3人目生まれてからももうバタバタで、もう部屋も荒れ放題で、うん、もう毎日過ごすのが精一杯なんで、
うん、
10周年、ま、毎年ね、なんかどっか行ったり美味しいもの食べたりしてたんですけど、
はいはい、
未だにまだ10周年を迎えても何もできてなくて。
なるほどね、大変や。
大変や、なんかせんと。今月中にちょっとなんかしたいなと思ってます。
おすすめ募集しようか。
おすすめあれば教えてください。
ちょっと私からまず1票。
うん、
外食の負担があまりにも大きいやろ、そうなってくると。
そうね、
お取り寄せがいいと思います。
お取り寄せ
で、今ちょうど、私は来週ね、
うん、
自分の父親とうちの奥さんの誕生日が近くて、
はいはい、
でまあ誕生日はおってなったんやけど、
うん、
外食はやめて、
うん、
なんか近江地鶏みたいなやつの鍋セットみたいな、うん、その人気のお店の鍋セットを発注して、はいはい、家でそれをやるみたいな、
うん、あー、いいですね。
でなんかシャンパン1個買うみたいな、スパークリングワインかな、
はいはいはい、
とかぐらいで、しかもまあ両親もいるから、
うん、
その手もうちはまだ 人しかおらんっていうのもあるけど、うん、そしたらまあなんか外食するよりもゆっくりできるよねみたいな、手もいっぱいあるしみたいな。
それは確かにね。
うん、
まあ、子供たちが幼稚園行ってる間になんとかと、まあね、赤ちゃんをジジババに見てもらって行くぐらいやね、外食はね。
うん、そう、それって大変やから、もう全員集って誰でもフォローできる状態を確保して祝うっていう。
その取り寄せはおすすめのなんかサイトとかあるんですか？
そのお道取りはね、サイトあるんですよ。
そうなん。
そう、滋賀で、あの大津市ですごく有名な鶏鍋屋さんの
地元の。
そうそうそうそう、
いいね。
この前ちょうど関西だけでやってるんやろうと思う、フットマップっていうフットボールアワーのやってる旅ロケ系のやつに紹介されてた。
へ、うんうんうん、お取り寄せね。いや、なんかでもあのベタなやつもやっときたいんですよね、僕。
ベタなやつ、
なんかバラ100本とかさ。
うわ、肝山 FM
そういうのってベタやからってみんな敬遠すると思うんですけど、
うん、
いや、やっぱそういうのができるのもやっぱ若いうちじゃないかなと思いまして。
なるほどね。
なんかね、そういう周りの目も気にせずね、ベタなことをやるのもいいんじゃないかと思ってるんですけど。
なるほど。若いうちとおっしゃいました今。
はい、常に今日が若い。
今日が一番若い日両学長です
そうなんです。そんな周りの目は気にしてね、そんなやらないとかじゃなくてやってみるのもいいと思うんですけど。
そういうやつ大体ずっと送ってる気がするけど
まあ、あのこのポッドキャスト、あの奥さんも聞いてるんで、ちょっとこの配信が流れる前にちょっとな、
ね、
うん、やらないと。
そうね、ネタバレがね
そう。
あ、今日さっき確定申告の最高の日だぜとか言ってたけどさ、
うんうん、
ホワイトデーの翌日やんね。
そうやね。
あげてない。
あげてない。
どうしよう。
バレたい、もらった。
2000円もらった。
金
ラインペイで。
なんでな。
いや、そのやっぱ支出は抑えてるみたいなことを分かってくれてて。
はいはい。
で、なんかもう、これが一番いいよねみたいな感じで、うん、2000円ピロンってきた。
そうなんや。
そう。
うちはあのオートミールクッキー焼いてくれましたね。
あら、なんかすごい。
いや、すごいね。忙しい中頑張ってくれて、大好物なんですけど、やってもらったのにできてないっすね。やばいね。
いや、ジム帰りドンキやな、これは。
な、
ホワイトデー。ジム帰りドンキで何買う？何買う？
ホワイトデー。
いや、しかも、先週ぐらいに、
うんうん、
その滋賀に住んでたらホワイトデーとか何も考えへんでいいし楽やわって言って、お前って言われたことばっかりやから私はっていう
なんかね、なんか小物、いや、ちょっと難しいんですよね。常に一緒にいるから買いに行くタイミングとかね。
うん、お財布も一緒やしな、うち。
うん、そうやね。なんかサプライズはしたいけど、サプライズをするためのハードル何個か超えなあかんからな。
うん、あと俺サプライズしたらすぐ行っちゃうから。
うん、いや、でも全部言い訳やな。
勝ってんってな。
ダサいダサい、全部言い訳。いダッサ、うん、
ダサ山 FM
さっきからめっちゃ解明させようとしてくるやんそれも踏まえてちょっとプレゼントちょっと考えていきますわ。ちょっとまたあの、
ちょっと僕も帰り、
次回の、
ドンキで買って、
うん、次回の放送の時にね、何やったかちょっと共有しましょうか。
OK、
うん。
じゃあ最後に、
うん、はい。
私の最近ハマっているゲームをご紹介してもよろしいでしょうか。
よもやま、エンタメコーナー。
どんどんどん、あ、そっか、あの、今最近忙しくてブリッジがあんまつけられてないと噂の。
ジングル入ってません。
そう、てんてれてんてんってあれめっちゃ良かったけどね。
ねえ、また余裕が出てきたらね、ジングル、
余裕が出てきたらお願いします、はい、僕ちょっとてんてれてんてんのスキルがないん
で、ね、完全ノーカットでお送りしておりますこの番組。
恐ろしいよね、恐ろしいよ、聞くに耐えない、
はい、なんですかっすね、はい。
まあもう巷で評判になってしまっているんですけど、
猫ミームですか。
チーピーチーピーチャパーチャパーではないです
さっき知ったばかりの情報
そう、あのユニコーンオーバーロードというゲーム、
あ、なんか名前だけ僕の知り合いがすごいハマってる感じのツイートしてましたけど、何ですかユニコーンオーバーロード。
あ、ツイートじゃなくてポストね。あのユニコーンオーバーロードっていうのは
僕はツイッターとツイートって言い続けるんで
X でリポストね、
はいはい。
あ、で、あの13騎兵防衛圏っていう、
あ、前
いつかここでもご紹介させていただいた、はい、
まだ試してないんですけど面白そうなやつですね。
SF の全てを詰め込んだみたいな、
うん
うん、ゲームの開発元であるバニラウェアという会社が、ね、
はいはいはい、
10年かけて作ったと言われているシミュレーション RPG ゲームでございます。
はいはい。シミュレーション RPG って例えばどんなやつですか。
でね、信長の野望とか、
うん
ファイヤーエンブレム
とか、あ、はいはいはい、
タクティクスオーガとか、
はいはい、
スーパーロボット対戦とか、
はいはいはい、
あとトライアングルストラテジーとか、
あ、もう十分です、はい、続けてください。
捧げで言うとタガタメのアルケミストとか
それがユニコーンオーバーロードですか、新作が。
そうですね、
はい、
はい。でまあやっぱね、その13騎兵防衛圏の時もなんかもう緻密なストーリーすぎてっていうか、うん、もう詰め込みすぎやろぐらいなんか入り組んでたストーリーをしっかり描ききってたから、
うん、
もうすごい業界内でもう、あ、誰かが有名なクリエイターの人は日本の宝みたいなことを言ってた、バニラウェアは日本の宝だみたいなことを言ってたぐらいやっぱちゃんと しっかり作り込む会社で、
うんうん、
でシミュレーション RPG ももうなんかね、やったことあります、そもそもシミュレーション RPG
あんまないんすよね僕。なんかファイアーエンブレムとかをやろうと思ったけど、なんか一回死んだらもう二度と生き返らないみたいな話を聞いたりして難しそうやなって思って手を出してないです、
うん、はいはいはいはい、はい、それで言うとちゃんと一回死んでも生まれ、はい、生き返ります、
一回います、はい。
で、あのね、新しい要素も盛り込まれてるけど、
うん、
今までのその30代半ばから後半の人たちがハマってきた往年の名作の雰囲気とか要素とかを全部ちゃんといいところを総取りしてブラッシュアップしたみたいな、うん、で例えばあの新しい要素としては、もともとあのシミュレーション RPG ってストーリー系というかチャプター式で次このステージ、うん、このステージでストーリーが進んでいくみたいな、
うん
っていうものが多いんやけど、ユニコーンオーバーロードではオープンワールドを採用しておって、
うん、
2D なんやけど、
うん、
あの世界を自由にどこでも行って、でそこのイベントで敵と戦えるみたいな、
はい、
っていうのができて、でその敵と戦う時にシミュレーション RPG の要素で戦闘をしていくみたいな感じっていうのはちょっと俺からしたら刺さりすぎて、
うん、
どうしてもその一個一個こうソシャゲのようにチャプターを進んでいく形式でしか楽しめなかったの、
うん、
シミュレーション RPG がなんとその自分で自由に動かせるみたいなのがまず感動。
ゼルダですね、ゼルダ。
あ、ちょっと知識が乏しいな、解像度荒いなあ、でもそういう感じよ、その
うっとうしいなコメントうっとうしいな、はいはい、
ゼルダの感覚で、うん、まあ、そのオープンワールドって言ってもそう、大げさでは大げさな感じで、すごい世界的にはこじんまりした感じなんやけど、その自由で自分に自分の思う通りにストーリー進められるシミュレーション RPG って今までなかったから、それがまずすごいと。もちろん誘導とかあるけど、あとはそのシミュレーション RPG の緻密さというか、あれってもうすごく戦略性が大事になってくるんやけど、それをまずリアルタイムでこう敵がこうこっちに行ってくださいねっつって言ったらこう、うんうん、リアルタイムでペコペコペコペコって動いていくっていう感じで戦っていくんやけど、うんうん、そのユニットごとに編成を組める、
うん、
でその編成を組んで やるんやけど、その編成のその指示とかがめちゃめちゃ細かく設定できて、
へえ、
だいろんな職種みたいなのがあんねんけど、
うん、
その中のいろんなスキルごとにこれは誰々のなんか敵が2人いる時に発動を1個目にして、第2条件でなんか
なんかプログラミングみたいな、
そうそうそうそうそうそう、プログラミングに近い感じ、
うんうん、
でしかもめっちゃ細かく設定できて、あと全員に武器とか装備できてカスタマイズして、
うん、
でいろいろその前衛に置くとガードが強いやつとか、
うん、
これ弱点のやつとかいるから、その毎回敵に応じて編成を組むので、うんうん言ってみて綺麗にはまったらっていう、そのプログラミング的な気持ちよさもあるみたいな、
うんうん、へえ面白そうですね。
でかつそのファンタジーだから、もうファイアーエンブレムをめちゃくちゃ参考にしてるというか、
うん、
世界観ファイアーエンブレムっぽいよすごく、懐かしいってなる
スイッチですか？スイッチ、
スイッチです。
ああ
の、ま、マルチプラットフォームですね。
あ、なるほどなるほど。僕は
スイッチで買います
。いいですね、時間が溶けちゃいそうですね。
そうそうそうそう、だから1日1ステージと決めてやってますね。
ああ、そのドヤ顔で言われても
やってますね。
なるほど、1日1ステージと筋トレをセットでやってるんですね。
そうですね、だから筋トレ帰ってきてプロテイン飲んで、
うん、
です1ステージやって寝ます今日は
もうドンキ忘れてるよ
いつもありがとう奥さん。
いいよね、ちょっとやってみようかな。
いいよ、でもシミュレーション RPG を踏んでないと、なんか懐かしさと新しさが同居してる上に緻密かいっていう、この仲いい複合的な楽しさは一部しか味わえないような気がする
めっちゃ批評家やん
そう、ご存知なかった、私批評家でしたよ
批評家兼弁護士やもんね
そうそうそうそう、批評家の方が得意かもしれん
、やってみよう。
でも十三騎兵防衛権紹介した時も同じこと言ってやってないかな、この人、
うん、どっちの方がいいと思う今やったら。
いや、間違いなくユニコーンオーバーロードの方が向いてると思う、うん、エンジニアやし
雑やな
え、だってあの、うん、ほらあなた話込みって難しいとかあんま好きじゃないでしょ。
そうっすね、ユニコーンオーバーロード、うん、
そう、すごいストーリーはめっちゃ単純、なんか単純なのが批判されてるぐらい単純。
へえ、
もう、いきなり昔王子やったけど、うん、反乱が起きて悪いやつが征服した、で逃げ延びて成長した王子がその反乱軍を倒すために仲間を集めて冒険じゃいみたいな、そんなストーリー。
あー、なんかでも世界観というかいいね、このグラフィック。
そう、バニラウェアのねグラフィックいいんですよ。
ちょっとやってみます、これは。
お、メーカー小売価格8700円です。
なかなかいい値段しますね。
パッケージで買うと品薄やけど、あの安く売ってたりもするね、7500円とか7000円とか。
なんかあのやっぱダウンロードコンテンツ DLC っていうんですか、なんか、
うん、
そういうの買った方がより楽しめるとかあるんですか。
いや、ないんじゃない。
ないんだ。
ダウンロードコンテンツっぽいダウンロードコンテンツは多分ないはず。なんかその特典みたいなのあるけど。
え、じゃあちょっと
すぐポチった俺は。体験版、あ、体験もあるか、体験もやってみたらいいよ。
あ、体験版とかあるの。あ、やってみよう。
あ、もうないのかな、もうないの。なんかその体験版5時間普通に本編遊べるから。
へ、やってみますわ。
よかったら買ってみてください、うん、あのデータも引き継ぎできるんで。
なるほど、いいですね。
はい、
ナイスエンタメです。
OK、 ナイスエンタメ、うん、
ナイスエンタメ、
ナイスエンタメ毎回やってたみたいにやめてくれる
あとなんかあるかな。
というわけでですかね、はい、でもそろそろじゃない
ですか。そろそろですかね。はい、あ、そうだね、筋トレだったもんね。
そうそうそうそう、
はい、じゃあここまでにしておきますか。
OK、
はい、筋肉もそろそろ動きたいと言ってるんで、ここまでにしておきます。
大胸筋がうずいてる
はい、 最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
よもやま FM ではゆるくつながる無料のコミュニティディスコードやってますんで、概要欄の URL から参加していただけるととても嬉しいです。
嬉しいです。
たまに番組のアフタートークとか、アメちゃんの重量上げの動画とか、
動画
投稿したり重量上げの動画はしてません。はい、いろいろ
100キロ上げたら、
上げたら報告があります。はい、はい、お待ちしております。じゃあ
ニーズがなさそう
またね、
またね。